皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日がですね、実は6月の28日になるんですが、先週の配信からですね、お届けできてない方が結構いまして、このポッドキャストを聞いてられてるかどうかが自信がないんですが、お詫びをさせてください。過去も何回かあったんですけれども、私もが作ってるポッドキャストの配信って、まあ、音声のブログを使うんですが、そのサーバーがですね、人様のものをお借りしてやってるんですが、そのサービスが、ちょっとこの1週間半ぐらい、停止をしてましてですね、動いていないんです。ですから、配信したくてもですね、準備できるものが、お届けできていないというところが、今日の6月18、28まで、まだ続いてまして、当然収録をして、配信という行為は、しようと試みているんですが、僕の、Facebook とか、メルマガを読んでくださっている方は、音声だけは届くんですけれども、スマホとかで、ポッドキャストを聞いていただいている方は、更新されてないので、どうなってるんだろうなと思っている中なのかなと思っております。ですから、ちょっとお待ちされている方は、非常にご迷惑かけていることをお詫びしたいなというところと、今、もう早急にですね、新しいサーバーの方の、引っ越しの手続きを少ししておりますが、ちょっとアップルの方とね、やりとりが少しございまして、時間がかかるかもしれませんので、少し、更新が遅れているようであれば、お待ちいただければなと思っております。ただ、ニッチもサッチもいかない場合は、番組のチャンネルそのものを変更して、そのまま継続したいと思いますので、その場合は登録のし直しをお願いすると思いますので、拉致が開かない場合はですね、僕の Facebook をチェックいただいたりとか、もしくは、ポッドキャストで、河野達夫の番組をまた別途、検索いただければですね、出てくるようにしておきたいと思いますので、万が一は、そちらをチェックいただきたいです。改めて、またご報告させてください。間違いないのは、僕のメールの方を、メルマガをチェックいただければ、とか Facebook チェックいただければ、お知らせはまめにしますので、復帰しましたと、サーバーも引っ越したから今まで通り配信できておりますというご報告か、拉致が開かないので番組そのものを引っ越しました。登録、チャンネル登録を変更お願いしますというどちらかのお知らせをしているかと思いますので、そういった対処で何卒お願いいたします。はい、すいません。それではちょっとね、申し訳ないですが、今日も張り切っていきたいと思いますけれども、今日が第375回ということでございまして、ヨーロッパから帰ってきて、一発目ということになりますね。いつものごとく、僕の近況の話をしまして、そして、メインのトピック、そして、編集後期という形、編集後期じゃないや、ごめんなさい、雑談という形でお送りしたいと思っておりますが、今日のトピックはね、起業家あるあるとして、やりたいことが多すぎて困りますという人への、僕なりの解決方法ですね。で、近況はというと、ヨーロッパから帰ってくる飛行機の中で僕前回のポッドキャストの中身を配信したので、飛行機じゃないな。前回のポッドキャスト、道中スペインにいる車の中からお届けしてたので、今回はね、帰りの飛行機の出来事をちょっと話したいなと思っておりまして。で、雑談は最新の技術情報というか、それから思うことを話したいなと思って、おります。翻訳、のね、機械の話なんですけど、まあ、それを話をしたいと思ってますので、順番に行きましょう。じゃあ、まず僕の近況なんですが、まあ、ヨーロッパからおかげさまでね、無事帰国したわけですけれども、最後の飛行機でですね、ちょっといろいろ事件がありまして、それをシェアをしますとですね、まあ、インスタグラムとかには書いたんですが、今回、バルセロナからですね、一気に僕は帰国したわけですよ。で、最後の日に、すごく道にが長かったんだけど、バルセロナに帰国するんだけど、まあ、長くセルビアといいますか、カディスという海の町に2日ほどいたかったので、そこにもう最後まで泊まってですね、朝一でセルビアという町からバルセロナに1回その LCC で国内便で飛んで、まあ日本だとあれですよ、大阪東京を飛んでから海外行くみたいなことですね。で、バルセロナから帰国するときもちょっと飛行機の予約が取れなくて、今回アクロバティックな感じでバルセロナ北京、北京羽田というね、変則的な飛行機、でした。で、マイルで僕行ったんですけど、バルセロナから北京が、なんと中国国際航空ですね。チャイナエアーってやつでしょうか。台湾の方じゃないですね。あっちは僕料理好きで好きなんですけどね。で、次に羽田から北京はアナという便でございましてね。まあ、変な感じでしょ。で、行ったんですよ。で、なんだけど、ちょっと嫌だったんですよ。しょうがないなと思ってはいたんだけども、ちょっと嫌で、なぜかというと、 中国本土の乗り換えっていうのは僕すごい嫌いで、なぜかというと、その中国の空港って特殊なことが多いんですよ。で、春にもシンガポールに僕行った時にね、あのシンガポールの飛行機も変則的で、広州という街で乗り換えたわけです。広州ね。あの、香港の横なのかな？広州で乗り換えたんですけど、広州中高校もまたね、特殊で、人が、乗り継ぎなのに人がスルーできないし、荷物もスルーしてくれなくて、要するに乗り継ぎのくせに一回降りなくちゃいけないんですよ。つまりその、出国審査じゃないや、入国審査で中国に入って、なおかつ、もう一回中国から出国するって手続きをしつつ、荷物ももう一回取ってもう一回預けるんですよ。そういうめんどくさいことされてですね、もう嫌だな、みたいなことを思ってたんですが、まあ、今回も学びがなくてね、また中国の北京ということで、まあ、北京は、まあ、当然首都の空港だし、世界一でっかいんでしたっけ？なんかすげえでかいんですよ。だからまあどうなのかなと思ったんだけど、一応ね、あのトランスファーがたくさんあるようだから、あの乗り継ぎはできると。人は乗り継ぎできるし、荷物もスルーできるってことだったんですね。で、もちろん、イミグレはなぜか通るんですよ。その乗り継ぎ専用のイミグレがあって、そこなぜかスタンプとか押してもらうんですけど、やりました。ただ、落としながってね、セキュリティがむちゃくちゃ厳しくて、僕アメリカに行った時に靴を脱がされた時以来ぐらい、しつこくいろいろ言われてですね、また向こうの人がまたね、これはまたもう言いませんけど、またまあこんななんと言うんでしょうかって感じで、言われましてですね、まあ、結局僕は手荷物の時も2回ぐらい止められて、なぜかというと、まあ僕も悪いんだろうけど、バッテリーって今厳しいの知ってます？リチウムイオンのね、バッテリーって、少なくともトランクに入れては預けてはいけないし、まあ、出荷の恐れがあるからみたいなんだけど、あと、自分の手荷物でもね、言われることがあるらしくて、まあ、それはないんだけど、言われた、今回言われて、手荷物だからいいと思ったら、そのモバイルバッテリーを見つけてね、なんか、これはなんだみたいな話になってですね、しかも、僕が英語がよくわかってないのか、彼が分かってないのかわからないけど、なんだろうな、これは、その、お前はパセリを持ってるかみたいな。パセリを持ってるかって言われたんですよ。パセリみたいな。言われてですね、パセリってなんだろうと思ってずっと、いや植物を持ち込んでるのかって言ってるのかなと思ったんだけど、そんなわけないじゃないですか。で、なんかわかんないけど、ちょっと開けてみろよみたいな話になって、で、開けたらですね、そのバッテリーを取り出して彼が、これだ、ちょっと、あ、まあ、バッテリーかよと思って、まあ、一人で突っ込んだの、バッテリーなのかと思ってですね、一人で笑ってたんですけど、ということで、結構時間があったんですよ。だから飛行機も、しかもね、その北京、バルセロナから北京に行く便が1時間ぐらい遅れたんですよ。だからトランジットの時間がもともと2時間半ぐらいあったんですけど、1時間半に減っちゃうじゃないですか。そしてパセリがあるかないかっていうパセリ合戦をしてたから、走って飛行機に行くぐらい結構時間があったんですよ。空港も広いし。っていうことで間に合ってほっとしたんですよ。なんだけど、で、帰りはね、アナでしたから、優しい CA 様に囲まれてですね、快適に帰国したんだけど、今度はね、その、羽田でやられました。あ、ちなみに、アナでね、もう僕実は日本食に飢えていて、カディスって街とか、セルビアだと、もうほぼ日本食売ってないし、中国料理すらないんですよ。だからそういう麺とか汁とかに飢えてたから、やっと食えるぜと思って、中国国際航空も、あ、ちなみに中華料理うまかったですよ。天津が出るんですね。僕、なんかちょっとした水餃子みたいなのとか、シューマイ食べたけど、むちゃくちゃうまかったんで、やっぱ中国の航空会社は台湾のやつもそうだけど、飯はうまいですね。まあ、それはいいとして、なんだったっけ、そう。アナの、人にね、今日食事どっちがいいですかみたいな話を事前に聞かれるじゃないですか。で、僕和食がいいんです、つって言ったらね、僕は結構人畜無害な顔してるのかわからないし、ちょろいのかもしれませんが、いや、皆様和食が希望だから、洋食でもいいでしょうかなんて口説かれちゃって、もう、ね、いいですよなんてカッコつけて言っちゃったけど、実はめっちゃ食いたかったんだけど、で食ってから実は僕カディスから来たのですごく和食食いたかったんですよね、っていやそうですかなんていうね、しょうもない抵抗してみましたけど、まあ、結局洋食食ったんですが、ということでまあ快適に着いたら、今度はね北京の空港で荷物がね、北京じゃないや羽田でね出てこないんですよ。どうマジかよと思って聞いてみると、見事にロスで、でロスなんだけど聞いてみたら、まあ北京は多いんですって。でなんでかというと、やっぱりセキュリティチェックって僕らだけじゃなくて、預け入れもすっげー厳重にやるので、トランスファーの時間が短かったら、まあ乗らないことが多いらしくて、だから僕の便も結局、多分同じトランスファーだったんだと思うけど、6人ぐらい出てこなかったんですよ。 あ、全員北京ですという話になってみんな怒ってらっしゃいましたけどね。だから次の日がすごく仕事で忙しい人とかはどうしようもないなと思ったので、今回の教訓は、まあ、中国の本土のトランスファーは極力使わない方がいいだろうなと。まあ、インチョンとかね、香港とかシンガポールとかでトランジットに慣れてるハブ空港とかの方がやっぱり安心だなと思ったのと、まあ、トランスファーするならやっぱり時間を長く取っといた方がいいなと。待つの嫌だから短くするじゃないですか。だけどそういうのがあとね、あとがちょっと大変だから、1時間ぐらいは長く取った方がいいのかなと。2時間から2時間半あると十分ですよって、あのその女性はおっしゃってましたけどね。で、あとね、フランクフルトもやっぱり EU に入る場所だからか知らないけど、やっぱすげえ厳しいんですって。だからトランジットはやっぱり、あの少なくても2時間は入れてくださいと。でも2時間あったってね、あの、遅れちゃったら1時間ぐらいになっちゃうので、やっぱ2時間半とかね、あった方が本当はいいんだろうなというふうな教訓でしたね。あとは行きじゃなくてよかったですよ。僕、その荷物全部入ってたので、まあ、ボロボロの服でね、ボサボサの髪で、あの、セミナーすることができたんでしょうけども、そう思うとゾッとしますのでね、やっぱり1日前に入っといて、荷物がなくなっても最悪、遅延だったら次の日には届けてくれるから、まあそれがいいのかなと思ったし、まあ現金持っといて、ユニクロがあるような国だったらね、あのそこに買いに行くのでもいいと思うから、それは結構ね、なってみないとわからないなという話でしたね。なんで皆さんも夏休み行くときにもう取ったのかもしれないけど、あの中国本土のトランスファーは結構注意がいるようでございますね。まあ、あと情報があればまた、あの、今後も配信していきますが、あの、ぜひ、聞いてみてください。まあ、それがね、今回の旅の最後の締め、ということですね。しかもね、僕、アルミのスーツケースなんだけど、それがね、あの、またね、ばっくり凹んでるんですよ、見事に。なんか、直してくれるらしいんだけど、アルミなんてね、凹むもんだから、もういいかなと思ってますけど、見事に凹まされちゃってですね、で、チーみたいな感じで終わったという感じですね。でもね、不思議なのが、その詳しい方教えていただきたいんですが、なんであれね、荷物を積んでないって分かってるけど、お知らせもなく飛び立つんでしょうね。あれが不思議でしょうがないです。だから、いや、すいません、こういう状況で間に合わないから行っちゃいますとかっていうのが、ついてからでもいいから分かって、でもいいようなもんじゃないですか。荷物が積んでない。だ、荷物が積んでないことって本人が気づくまで誰も見てないのっていうのが一番不思議で、少なくとも人だったら積んでないかどうかって、あの、気にしません？航空会社の人って。最後まで、河野達夫様なんつって言ってる気がするんだけど、だから荷物は何だろうか。わざわざタグをつけてるのに、間違いなく積まれたかどうかってチェックをしていないのか、まあ、チェックをしようがないからもうどうしようもないそういうオペレーションになってるのか、それが積んでないんだけど、まあ、言わないで、バゲッジクレームの職員に任すような運用なのかって分かんなくてね、僕オペレーション好きだから、知ってる人いたら、ぜひお便りくださいというところですね。はい、長くなりました。が、今日のトピックに行きましょうね。今日のトピックはさっき言った起業家あるある、やりたいことが多すぎて困りますという話でございます。皆さんね、移動距離とアイデアは比例するっていうのって聞いたことあります？あの、僕結構お好きで本も拝見されていくんですが、高城剛さんってね、人がいらっしゃいますが、高城さんが結構本でよくおっしゃってることで、まあ僕はその通りなようだなぁと思うことが多いんですよ。まあ旅をするってことになるんだろうけれども、とか出かけるってことだと思うので、移動距離とアイデアは比例する。その証拠にですね、今回ヨーロッパから帰国して、まあ、スマートフォンに僕気づいたことを結構書く癖があるので、記録するノートがあるんですが、スマホのね。まあ、それを、見てるとですね、やっぱりいつもよりもね、何倍もメモをしてるわけですよ。で、僕のメモって、忘れないように書くっていうよりも、アイディアが多いから、ビジネスのアイディアとか、マーケティングのアイディアとか、まあ、ネタとして見つけた、その、ね、これって、格差だなと思ったとことか見たりすると、記録するわけですけど、まあ、すごい多かったです。だからアイデアと比例するんだなと思って読み返してたんだけど、まあ、だ全部、しかもね、全部ね、また読み返しても思うけど、やりたくなってしょうがないようなやりたいことばっかりなわけですよ。だからやりたいことがもう、溢れちゃってるわけですよね。まあ、今日もそうだけど。なんだけど、まあ、突っ込んでる自分もいて、まあ、自分で言うのもかっこ悪いのか、かっこいいのか知らないけれども、かっこ悪いんでしょうね。忙しくわけですよ。だから、お前この忙しさ何でどうすんだよ、みたいな突っ込みもありまして、まあ、どうしようもないなというところ、なんですね。で、話は変わって、今週の月曜日にですね、帰国をなさっている海外のメンバーさんとランチを させていただいていてね、忙しい中、時間いただいてですね、ランチをさせていただいたんですが、その方との話題の一つにも、やりたいことが溢れちゃって困っちゃってるんだけど、どうしてるって話になったんですね。だからまあ、ちょうど僕前の日にそれ思ったから、同じことを言ってるなと思って、笑ってて、お互い笑ってたんですけど、これってみんな同じですよね。なんか、起業家あるあるだと思うんですよ。で、これは、ビジネスを稼働する前の人は如実に出る人が多いし、稼働した後安定してる人でもこういうのってあんまり変わらないなと溢れてしまうみたいな、変わらないと思っていて、で、この戦いを僕もね、ずっとしてます。ワクワクが止まらないって言ったらかっこいいけど、やること多すぎていつやんだよって話だけなので、それに戦っているので、まあその僕なりのコツもあるのでね、それをちょっと今日はその時の話題が出たから、同じようにシェアをしてみたいなというふうに思ってまして、まあ聞いてみてください。で、まあ最初に認識しておいた方がいいと思ってるのは、僕はね、そのやりたいことということとやれることというのはもう1万光年ぐらい違うということを認識することだろうと思うんですよね。やりたいこととやることは違うということなんですよ。で、まあ一般的にやりたいことがあるときにどういう手順になるかというと、1、やりたいことができる。2、やる方法を調べる。3、やるってことになりません？普通はね。なんだけど、実態としてはね、こうならないですよ。1、やりたいことができる。2、やる方法を調べる。3、やれるかどうか検討する。4、1に戻る。1、やりたいことができた。みたいな。2、やる方法を調べる。3、やれるかどうか検討する。2、やる方法を調べる。とかっていう、これがね、ループしてる人って多いと思います。そうじゃないですか。僕はそうなんですけどね。っていうこと、だから結局はやりたいことということとやれることはもう全然違うものだってことがこれでもわかるじゃないですか。だってやれることなんだればすぐできてるはずだからね。やりたいことができる、やり方を調べる、やる、もしくはやりたいことができる、やるって順番になるはずだけど、やりたいこととやれることはもう違うんですよ。これを僕すごく認識するようにしていて、当然成功法則とか自己紹介じゃないや、自己啓発の世界ではね、やりたいことを決めましょう。それから逆算して、やれることを探し求めていけばきっと見つかるはずだとか、結局やりたいことを先に、リストアップするといつか叶ってるんだとか、まあそんな話になるんだけれども、これだとね、全然いつまたっても進まないんですよ。全然進まないんですね。なので、僕はね、やれることということの方にフォーカスをするようにしています。話していくとすごく単純で、さっきの手順に言うとですね、やりたいことができる。2番、1番やりたいことができる。2番、その中でやれることを今やる。3番、1に戻る。やりたいことができる。2番、その中でやれることを今やる。1番、やりたいことができる。2番、その中でやることが今やる。で、これをね、ずーっと繰り返すってことを、ものすごく、気にしてるというか、っていう風にしていると、結構その、回避できてることが多い。まあ、時期によって僕も違うんですが、だと思っていて、そうするとね、1ミリずつでも絶対進むので、結果的にやれたことが増えるんですね。やれることを、そうやってやっていくと、やれたことが増える。そうするとやりたいことはね、いつしか全部アップデートされていってるって日が、つまりやりたいことリストがいつまでっても変わらない人もいると思うんだけど、それがアップデートされてるなという気がしますね。で、しかも、やりたいことっつうのは、やることであって、やるのであって、do でしょ？なりたい姿、つまり be じゃないじゃないですか。be ではないので、やることだから、意外とやるって行為は刹那的なのですぐ終わるわけですよ。やってしまえば終わりですから。で、流れていくんですよね。完了していくと。で、しかもそれが意外と続けてたくないことだったなとかね。やってもこんなもんだったかとか、成果がないなとかいうことが分かっちゃうってオチもあるわけだから、温めとくようなものでもないですよね、やりたいことってね、実は。やりたいことをワクワクしながら温めとくってものでもないから、そうするといかにやりたいことをやってしまうか、ということがキーになる。どんどんやってしまうかってキーになるので、処理なんですよね。処理なんですよ。でも処理っていうのはどんどんどんどん進めていくことが処理だから、終わらしていくことが鍵でしょ。なので、話が、やれることにフォーカスするってことになっていくわけで、例え話をしましょう。例えば、出版をしたいと、商業出版をしたいというアイデアがあるとします。まあ、僕もね、結構そろそろ考えることが、ありますけれども、商業出版をしたいと、やる人多いですよね。まあ、やる 目的はどうでもいいですけど、またこれを話しましょう。で、商業出版したいとしたとしたときに、どんな書籍を書くか、ということを考えたり、商業出版のね、書籍のその出版の方法を調べてみたり、だから、やる方法を調べたり、やるかどうか検討するという手順を踏んでしまいません？踏んでしまいますよね。で、でもこれもやっぱり意味がない時間になるので、やれることに落とした方がよくて、だから、書籍を出したことがある人から編集者なり出版社を紹介してくださいというメールを一発今日送るとか、もしくは出版プロデュースで金もらってやる人もいるわけだから、そういう人に相談メールを今日送るとか、見よう見まねで、出版企画書のサンプルなんかいくらでもネットに載せてますから、そういったものを見よう見まねでいつも完成させちゃうとかっていう、これがやれることじゃないですか。っていうことなんですよ。でも、どうやって売り出そうかな、どうやってみんな売ってるんだろうかとか、その時のウェブとか誰に作ってもらおうかとか、出版パーティーってやっぱりやるのかなとか、全国の書店を回るためには交通費どれくらいかかるんだろうかとかっていう話になっちゃうんだけど、これはもうやりたいことをふわっと膨らましてるだけなので、やることではないということになるわけですよね。これがすごく大事だと思います。で、当たり前のことを言ってるんですけど、で、ここでですね、大きな分かれ道があって、でもドラッカー先生とか、著名なね、ピーター・ドラッカー先生は、やらないことをまずは決めなさい。時間を管理することがとても大事なんであるというふうに説いていらっしゃいます。これはすごい大事なことですよね。やらないことを決めて時間をコントロールしなさいというのはとても大事なことなんです。ですから、やりたいことのリストの中から重要なものだけに絞りなさい。今やってることをやめて、重要なものに入れ替えなさいということになるわけだけれども、でも僕、とか僕はやりたいことが本当に継続可能なことかこんなものなのかとかいうことが分かってないし、やってみないと分かんない状況なわけですよ。やってみないと分かんないんであれば全部やるしかないじゃないかということになるので、ということはやりたいことを全部やるってやっぱりなるので、そうするとやれることをやるという脳の中には早くやるということなんですね。すぐにやるということはやっぱりすぐにできることをすぐにやるみたいなことで、どんどん消していくしかないから、処理と思う方がいいんですよね。まあ今いいこと思ってたな。処理と言った方がいい。まあタイトル書いてる方ですね。まあ、と思った方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。だから、僕の会社ってクレジット決済のサービスをまあ立ち上げたんですけどね。今年の頭ぐらいにリリースしたんですが、手数料をどうするかとか、お客様への規約をどう入れるかとか、お客様をどうやって集めるかとか、システムをどうするかとか、いろいろあるわけですよ。やれる方法を考えるっていうのがいっぱいあったんだけども、でも無理やりやれることに落とし込んでみたんです。これ多分俺一生やられないなと思ったので、じゃあできることってその時はですね、今はまた変わってってますけど、その時はね、カード会社と提携しないとうちはそれができないので、カード会社にその契約が可能かどうかを問い合わせをですね、することだなと。それはすぐできるじゃないですか。うちらがどういうサービスを提供するか別の議論なので、その打ち合わせの時に僕が思いついたというわけだから、ということで、もうその日のうちにメールを4社に送って、で、3社と次の日に面談になるんですよ。打ち合わせしましょうって言ってくるから、向こうが。ということで、少し進んだ。で、その次に、じゃあ、みたいな話になって、手数料どうするかってことは面談の日にもう自分で今日決めれるなと思って、その日に決めたと。じゃあ次に、お客様が使ってくれるかどうかだから、じゃあベータ版で自分の目の前の方に、みたいな話で進めていった。ということで、リリースまでいけたんだろうなと思うから、ずーっと僕はどうするかって、未だに、クレジットカードリリースしたいとかつって、なんかやりたいことリストに入っているけど、今はもう僕消えてますからね、結構その中身全部。まあ、そのマーケティングどうするかっていうやりたいことリストはもう相変わらず溢れていくけれども、みたいなことなわけですよ。されます。だけどまあ、話を逆説的に言うと、その、やれることが多すぎるっていうのはやっぱり僕らの、特病、持病っていうのはな、もう病みたいなもんで、しょうがないと思うんですよ。溢れさせておけばいい。大事、楽しいじゃないですか。ワクワクして。なんだけど、やれることを今やっていくってことがセットじゃないと、やっぱりそれは起業家ではなくて、昔もテーマにしましたけど、妄想家ということになってしまうので、注意した方がいいのかなというふうに思うから。まあまあ、でも、やりたいことが溢れてくるっていうのは人生楽しんでることだと思うから、喜ばしい、やりたいことがない人っていうのは結構悲しくねえか、勝手に決められたくないですよね。と思うから、喜ばしいことだと思うので、大いにね、やりたいことが溢れてしまう病気を楽しんでいこうかな、という提案でございました。はい、ということで今日のトピックは、そんなところでございますが、最後にですね、雑談です。今日はデジタル情報というか、ちょっとニュースから、 お話をしていきたいと思ってますけど、皆さんドラえもんの翻訳こんにゃくって知ってますか？そのこんにゃくを食べると相手の言葉で喋れちゃうし、相手に言ってることがわかるという夢の機会が21世紀だから、ドラえもんって生まれたの最近ですからね、物語上は。まあ今あったってことになってるんだけど、実はね、その翻訳こんにゃくみたいなものが、リリースされようとしてるらしいですね。名前をね、ザ・パイロットというネーミングらしいけれども、イヤホンなんですよ。イヤホンをつけたら、そのイヤホンがスマホと通信しましてね、Bluetooth とかで通信して、そのスマホの方に瞬間翻訳の、まあ要はアプリが入ってるんでしょうね。そうすることで自分が喋った言葉を相手のイヤホンでは相手の言葉で聞き取る。で、向こうが喋った言葉は自分のイヤホンで自分の言葉に変換してイヤホンで伝えてくれるという、まさに翻訳こんにゃくなんですよ。で、相手のスマホにもこっちのスマホにもそれが入ってさえいればできるという、まあ夢の機会なんですよね。で、テクノロジーは単純だから、翻訳の、同時翻訳のテクノロジーが進化してないと無理なことはもちろん突っ込みどころなんだけれども、実際商品化をしていますね。で、クラウドファンディングで、キックスターターみたいなもので、インディゴっていうクラウドファンディングがあるんだけど、そこでね、もう、200万ドルだから、いくらですか ?2 億円ですか ?2 億、今だと2億円ぐらい ?2 億2000万ぐらい ?2 億1000万ぐらいか。2億円ぐらいね、出資者集めてます。まあでも、アメリカのクラウドファンディングって大体こういうデバイス系の場合は、応援するぜっていうよりも、俺にもくれよって感じの人が多いから、そういう人たちが2億人も、リオクリン先行売上をしたと言った方がいいのかな。だからこれが実現したらすごいなと思って僕はこのワクワクします。で、でも、一方で思うのは、語学の学習というものが消滅する日も来るのだかなと思ったりもしますよね。で、スターウォーズだとね、翻訳のロボットがいたりしましたけどね、宇宙人と会話するやつ。まあ、あれは翻訳する仕事が残ってる証拠なのかもしれないけども、まあ、AI、ということが進化するってことと、こういう自動翻訳のそのイヤホンが出てるってことはもう必要ないということを示唆していると思った方がいいのかなと思いました。だから英語学校をやってる人にとってはもう今は必要なんだからね、いいと思うんだけども、語学を使うということはおそらく消滅する気がしますね。冷蔵庫の販売をし始めた頃に氷屋さんの仕事が一瞬でなくなったということのように、翻訳とか通訳とかね、言語格差を利用したようなビジネスは結構消滅していくかなという気がします。まあこういう機械をうまく使うためのアドバイス業みたいな仕事とかチューニングする仕事は残るとは思うんだけれども、その機械との代わりになる仕事っていうのは、いや私は精度が高いですからっていうと、なかなかどうして苦しい産業になってくるんだろうなと思います。ただ、ここからは僕の、考えだから話半分でもいいですけれども、海外に行ってて思うのは、やっぱり言葉ということだけが喋れてもね、まあ、何も儲からないというか、ということがあるので、やっぱり言語とか文化とか習慣とか、マーケットとか人々の感情、感性、宗教みたいな、壁みたいなものは越えそうで越えないと思うんですよ。まあ、言葉が分かれば文化が分かるとは言うけれども、英語みたいな機械的な言葉だと、まあ、分かるようで分からないじゃないですか。だからやっぱりそういうものって超えられないと思うから、だからそういうことはやっぱり中国とか英語とかを学ぶ、英語そのものを学ぶとか中国語そのものを学ぶというよりも、そういう言語を使っている文化圏のその情報の格差だったり、我々との非対称性だったりとか、まあ習慣によるものとか、その人たちの思う感情論とかってことを知る力をつけるとか、それを知る力、見つける力をつける訓練をしておくといいの。それは通訳を使ってもいいと思うんです。だから要するに。ということをしとくと結構食えるのかなというふうに思いますね。だから英語ができても、英語を使うことそのものにフォーカスするよりも、英語で発信される情報、英語で説明をする人々を使って、どういう格差、どういう差分があって、どこに儲ける隙があるのかみたいなところをですね、よく調べていくと、言語格差は相変わらず存在するし、そこが儲けの種になることは変わらないのかなって気もするけれども、言葉そのものという仕事がなくなるのは間違いないから、そこを履き違えない方がいいし、逆にそういうことができると、言語格差が言葉を使う使わないの格差の参入障壁があった、参入障壁がなくなるから、 頭のいい英語と中国語喋れない兄ちゃん姉ちゃんが来てですね、そのアービトラージって見つけちゃうから早めにしといた方がいいという噂もあるわけで、ですから余計言葉使える方は今が参入障壁になってるので、そういう意識をなさった方が、だから翻訳の仕事したいですなんて言ってる場合じゃないわけですよね、というふうに思ったりしますね。まあ面白いですよ。で、僕はまあこの辺また掘り下げてお話をしたいと思いますけど、僕はね、個人的にはこういうのもとても大事、このイヤホンつけて旅したいなと思うけれども、でもやっぱ話が、多分異文化の人と交流するだけだとやっぱつまんない自分がいて、やっぱ話が合う人がいいわけで、まあ話が合うっていうか、面白いと思うやつを喋りたいから、面白いと思うやつばっかりじゃないでしょ、外人だからっつってね、それはやっぱり大事だなと思いますけど、まあそういや、僕はね、個人的にね、目が悪いので、まあ老眼も出てきて近眼もあって、もうえらいことになってますが、個人的に眼圧が僕高くて、レーシックができないんですよ。だからレーシックをしなくてもね、近眼が治るみたいな、老眼が治るみたいな矯正できるテクノロジーが出ると、死ぬまでにメガネなしでコンタクトなしで水に潜ってですね、サーフィンってこう水に潜ってこう波の下をくぐるのをドルフィンスルーって言うんですけど、ダックダイブとかね、ドルフィンスルー、それを潜りながら上を見ると水が綺麗だと、キラキラ水に対して太陽が光ってるみたいな、もうそれが見たくてしょうがないですけど、夢なんですよね。今僕コンタクトで海入ってるから目は開けられないので、一回したいなぁと思って、それ誰か作んねえかなと思っておりますが、もう、そういうサイエンスって何て言うんでしたっけ、そういうね、忘れちゃった。バイオかとか医療とかの分野のテクノロジー、イモノベーションをちょっと期待したいなというところですね。まあ、あと始皇帝じゃないけど長生きしたいなと、やっぱり年取ると思うなというところでしょうか。はい、ということで今日は以上になってございます。じゃあ最後にまたお詫びですが、ポッドキャストをちょっと混乱しております。これ聞いてる方は多分たどり着いていただいたと思うから、分かってるよってことだと思うけれども、改めてちょっとサーバーの変更をいたします。ですから無事変更できました。いつも通り配信が始まっておりますというお知らせか、もしくは、すいませんとどうしようもなかったから新しいチャンネルに変えました。再登録よろしくお願いしますというお知らせをするまで、しばらくは僕のメールなり、コンテンツラボというサイトで配信しているブログのポッドキャストの方で、同じ番組ですからお聞きいただけるととても助かりたいなと思うから、ウェブサイトだったりメールマガジンをチェックいただければありがたいなと思っております。はい、あとは何だろう、7月の14日に、まあ、これはメンバーさん限定だから、あれだからランチ会を東京でしてちょっと楽しんでこようか、海外の方も帰国なさってるんでね、楽しんでこようかなというところと、あとはヨーロッパのセミナーのフォローじゃないや、レポートはまたしますが、秋口ですね、また東京あたりでイベントができればと思っておりますので、楽しみにしていてください。まあ、全国キャラバンみたいなのもね、キャラバンじゃねえか、偉そうにね、全国イベントもいろいろやっていきたいなと思っておりますが、それはちょっとまだ未知数なので、また今度のテーマにさせていただきたいと思っております。まあ、多分東京だけになりますかね。まあまあ、お越しいただければ嬉しいなと思っていますので、楽しみにしていてください。それでは、今日は以上で終わります。また来週お会いしましょう。